理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B。 今回は第295回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一週休ませていただきました。
一週休ませていただきました。
はい、ちょっとね、土日月火水っていう出張が入ってしまいまして。
土日月火水。
はい、なのでちょっと収録編集配信をするのは難しいなと思って、一回休みました。
はい、
はい、で、すっかり忘れてたんですけど。
すっかり忘れてましたか、収録そのものを。
収録そのものは忘れてよかったんですけど。
忘れてよかったんですか。
うん、やんないからね。で、日本で見えないから、全然気にしてなかった皆既月食があったのよ。
ほう。
それがヨーロッパに行ったら皆既月食見えまして。
待ってね、順番に追って話をしましょう。
はい、
ヨーロッパに出張行ってきたわけですね。
そうです。
で、その時に皆既月食があったと。
そうそう。
で、しかもそれは全然自分ではノーマークだったわけですか。
まあ、ノーマーク。
ふっと見たら皆既だったわけですか。
年間の
こう、パスポートを持っている。
年間のパスポートじゃない。年間の
天文現象
の話をしたけど、
はい。
1月21日、皆既月食ありますと日本で見られませんって言ったような気がしたんですけど、
はい。じゃあ、どこで見られるということを失念していたと。で、自分は見えてしまったぜ、へへん。
まあまあ、それはあるんですけど。
お、何？
出張に行くじゃないですか。
出張に行きました。
で、時差ボケがあると、朝3時とか4時に目がちょっと覚めちゃってね。
ああ、はいはいはい。
で、うとうとしてたら、
うん、
スマホからポロンって通知が来て、
はい、
あと5分で月食ですっていうのが来て、何のアプリだか、すでに忘れてしまいましたけど、多分、スターウォーク2っていうアプリだと思うんですけど。
うん。それは、その、いる場所、その GPS でいる場所の情報から見られる天文現象が通知されるんですか？それとも日本にいても通知されちゃうんですか？
それね、日本にいても通知されるんじゃないかと思います。
おう、なるほど。
結構ね、アメリカのアプリなんで。
うん。あ、じゃあ全世界的なものを通知してる、くれるわけです。
とか、日本語化されてるんだけど、結構ね、アメリカ時間で通知することが多い。で、月食はバンコク共通なので、タイミングはね。
はい。はい。
で、あと5分で月食です。月食変わったっけな、そういえばって思って。
うん。5分間の間で調べたと。まあ、
っていうか、朝4時、布団の中ですよ。
はい。
で、外は0度ぐらい。
目はランランと。
ランランとしてない。だから、今からね、
はい、
服着替えて、
はい。
ホテルの外に出て、月が見えるところを見て。
別に着替えなくたっていいじゃないですか。
だから外0度だし。
いや、でもほら、バスローブを羽織って。
だから、ダメな人だし、それじゃ
あ。あ、ん？ダメな人？
バスローブで街中歩いたら良くない人でしょ。
ブヘ
ー！そう、なので、
はい。
諦めようかなと思ったけど、
うん、
たまたま、お部屋に、
お部屋にバスローブがあった。
バスローブじゃない、テラスがありまして。
はい。
で、テラスに出て、
うん、
見えたら、
うん、
ちょっと観察しようかなと。
ほう。
思い、最低限のものだけ着て、
パンツと、靴下とパンツ。
まあ、レートの世界に出る最低限のものだけ着て、で、ガラガラって言って出たら、
はい、
ママ見えたんですよ。
なるほど。ほう。
そう。っていうのがありまして。
はい。
で、結局、皆既月食？だから朝4時過ぎぐらいで、もごもごしてて、食の始まりは全然見られなくて。
うん。
うん、少し欠けたぐらいなところから見始めて、結局皆既になるまで見て、ヨーロッパは 皆既月食から明ける前に、日が沈んでしまって夜が明けてしまうんですけど、
うん、夜が明けるまで頑張った。
明ける直前ぐらいまで、見てましたね。
おお、ちゃんと上着は着ましたか？
だから着ましたよ。寒くないようにして、
はい。
あ、見えるって思って一遍部屋に入って、
はい。
一生懸命着込んで、
はい。
カメラの準備して、
おお。
っていうので、はい。はい。今その時撮った写真送ってみました。見えますか？
おお、あ、本当だ。あ、綺麗。しかもなんか超編集してあるけど、
これは結構綺麗でしょ？
あの、ちゃんとしたカメラ持ってったんですか？
これね、コンパクトデジカメの、まあ、ちょっと高いコンパクトデジカメで撮りました。
ちょっと高いコンパクトデジカメですね。
そうそうそう。あの、明るい方にピン、あ、ピントじゃない、露出合わせると、うん、消えてるとか真っ黒に見えて、
うんうん、
暗い方にピン、あ、ピントじゃない、露出合わせると、明るいところは真っ白に飛んじゃうんだけど、
うん、
赤っぽく見えるっていう。
そうですね。で、全部が隠れたところが、いわゆる赤道色？
あ、そうそうそうそうそう。赤道色ね。
ちょっと違ったか。
そう。ま
あ、似たような、そういう風、そういう色ね、になったと。
そう、赤っぽい色で見えまして、
うん。
着せずして。
着せずして。
あの、皆既月食を観測してまいりました。
なんと。
そうで、アメリカだと、食の始まりから終わりまで全部見られるのかな。で、ヨーロッパだと、朝方、月食が始まって、皆既まで、私が行ったところが皆既まで見られて、
うん、
終わる前に沈んでっちゃう。朝になっちゃう。で、日本だと、昼間、月が見えない時に勝手に月食が起こって、終わると。
なるほど。
いう感じでしたね。はい。
まあ。
そのために行ったんじゃないんですけど、
よかったじゃないですか、出張なんか行く前までは、僕も出張嫌だなーとか、なんかブーブーブーってしたけど。
そりゃだって土曜、土日なくなっちゃうんですもん。土日、月火、水。
いやでも土日はありますよ。
そう、でも私
の休みがなくなる
だけ。休暇がなくなっちゃう。
大丈夫です。
エコノミークラスで移動して、
はい。まあそうね、体がでっかいから
し
んどいね。
そうそうそうそう。
でもその後休んだんじゃないですか？
その後休んでないです。で、水曜日は朝、成田に着いて午後から仕事して木
曜
仕事して土曜日も仕事して日曜日やって休んだんですよ。
それっていいんですか？今いろいろ言ってんじゃないですか、働き方改革という。
はい、ということでそんな感じでございました。
やんないんですか、働き方の改革は。
ちょっと有給取ろうかな。
ねえ、
はい、
2月に有給取って遊びに行こうかなと画策してますよ私。
そうですか、私も休み取ろう。
そうっすよ、
はい。あ、あとですね。
ん？
大事なお知らせ。
大事なお知らせ。
この番組、そんなエリカの時間はですね。
はい、皆様の、皆様の、皆様の、応援、応援があって成り立っております。
ということで、
はい。
おかげさまで、
おかげさまで、
もう少しで300回を迎える予定でございます。
はい。
これも一人にですね、リスナーの
皆様の
おかげでございます。
はい。です。
言い慣れてないね。
そうですね、すいません。
はい。で、
はい。
とりあえずですね、皆さんにちょっとアンケートをしたいなと思っていて、
ほう。
まあ、パクリ企画というよりは、
うん。こっちの方が先だったんだぞ。
どんな人が聞いてんのかなっていうのを知りたいなと思って、
はい。はい、
いくつかのことにお答えしていただきたいなと思っています。うん、で、はい、今までメールを、書いていただかなかった方にも、アンケートに答える感じでメールとか送っていただけると嬉しいなと思っています。
はい。まあ、はい、そのアンケートという形を取るので、多分今までメールいただけなかった方も簡単に答え、参加できますよと。
はい。
いうことですね。
で、全員分のメールをご紹介はできないと思うんですけど、ちょっと、集計したものの、
はい、
共有をしたいなと思っています。
おーい、
はい。で、答えてほしいことは 1,2,3,4,5
ここも、
はい。1つ目、
じゃじゃだん、
どこのエリア、都道府県とか都市または国、どこで聞いてますかっていうのが1つ目。
宇宙、
宇宙ステーションでもいいし。
かっこいい。宇宙ステーションから返事来ちゃったら、どうします？
てか、 そういうね、宇宙とか地球とかっていう小学生みたいな返事はいいの。
いや、でもほら、ね、そこに一歩私踏み込んだじゃないですか。本当に宇宙の方から来ちゃったら。
そうそうそう。
だって今、あり得るわけですよね。
あり得るんじゃないですか？
ねえ。
そうそう。
どうしよう。
どうしましょうね。あと、私とかもそうですけど、うん、行く先々で聞いてるって人もいるかもしれません。
旅行中ってことですか？
そうだ、出張が多いとか、うん、トラックドライバーさんっていう方がいらっしゃったと思うんですけど。
あ、そっかそっかそっか。別、あ、そうすると、トラックの車内っていうことになるのか。それは、東京かもしれないし、
そう。
どこからも、他のところかもしれないし。
なんとなく、こう、どの辺で聞いてるよっていうのを知りたいなと思っています。
はい。
あと、皆さんの自己紹介を書いていただいてもいいんですが、なかなか大変かと思うので、
うん、
年代を教えてください。
はい。
10歳代、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代。60歳代、70歳代。集計にしか使えません。
希望年代。
生まれてから何年経ったかの年代ですね。お肌年齢とか書かなくていいです。
それは退院太陽暦ですか、それとも退院暦ですか。
普通の、皆さんが使ってるカレンダーで何歳代っていうので。はい。で、いつぐらいから聞いてらっしゃるのか、要はリスナー歴どのくらいですか。
そう。
っていうのと、どんな時に聞いてますか。
どんな時に。
例えば通勤の時とか。
おー。
休みの日の昼間とか、寝る前とか。
お、あ、寝る前って方多いですよね。睡眠導入剤。
そう。で、まあ、ドライブの時とか、
はい。
仕事の、中の運転の時とか、まあ、いろいろあると思うんで、うん。
はい。
で、最後に印象に残った話題何かあれば。
印象に残った笑い。
話題。トピック。
ラフ。
ラフじゃない。スマイルでもない。
話題。
話題ね。ということでですね、5つ、どこで聞いてますか？都市や、
はい、
都道府県。
はい。
だいたいおいくつぐらいですか？
はい。
リスナー歴、いつから聞いてますか？
はい。
どんな時に聞いていただいてますか？
はい。
最後に、印象に残った話題と。で、300回か301回ぐらいで集計して、
はい。
発表したいと思います。
はい、締め切りは？
なので、締め切りは、2019年の2月いっぱいかな。
2月末日まで。
はい、2月末日までにお送りいただいた方のやつを集計します。その後送っていただいても全然構わないんで。
うん。まあ、ただちょっとたら、集計のタイミングによっては入らないかもしれない
と。そういうことです、そういうことです。
頑張るから入るかもしれないけど、なるべく2月中に送っていただけると、吉安さんが泣いて喜びますと。
そうですね。
まあ、そんな泣かない。
とりあえず2月いっぱいに送っていただいた分を集計します。
はーい。
はい。300回はね、今の予定でいくと3月8日8日。
お、3月8といえば
?3 月8は何でしたっけ？
弟の誕生日です。
はい。
じゃかじゃん！
ということでですね。
はい。
皆様からのメールをお待ちしております。
お待ちしております。
送り先はですね。lika@0438.jp rika@0438.jp あとですね、そんない .com っていう私たちの、ポッドキャストをやっているグループの、ウェブサイトにメッセージをいただくことがあるんですが、
はい、
記事についてコメントを書くっていうところに書いていただくのだと、メールで届きにくいんですよ。なんですけど、番組というかトピック、エピソードが並んでいるところの右側にフォームがありまして、そこに書いていただくとメールで届きます。
はい。
はい。お気をつけください。
お気をつけください。
はい。ということで皆様からの、メールをお待ちしております。
お待ちしております。
よろしくお願いします。あとですね、先日、私、誕生日で何名から
おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。私もその中の一人でございます、
はい。お祝いメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。
私もしましたよ。
この場を借りてお礼を。
いえいえ、そんな吉安さんのためならええんや、こら。
ありがとうございます。
やこりゃこりゃ。
はい。
はい、
ということでですね、
うん、
今日本編はなんか紅茶がインフルエンザに効くみたいな話があるんで、そんな話をしてみたいと思います。
紅茶？
紅茶、
紅茶、
はい、
はい、では紅茶に行ってみよう。
はい、最近ですね、
はい、
インフルエンザが流行っていて、
なんか警戒レベルが日本全国真っ赤っかになってましたね。
そうで、紅茶、
紅茶
がインフルエンザ予防にいいっていう、
本当なんですか？
そうで、そこで今日皆さんにお話したいのは、
はあは
あ、二世科学というか、エセ科学というか、
はあ、
っていうのに気をつけましょうっていう話をしたいんですよ。
なるほど。
で、紅茶の話は実は結構微妙で、
うん。
論文とかが出てんのね。
あ、じゃあ実際にそれを科学的に検証した人は少なくともいるってことですか？
ただ、インフルエンザウイルスを、
うん。
普通の水とかに比べて紅茶の中に浸すと、
うん、
15秒でたくさん死滅しますみたいな話なわけですよ。
なんか今はすでにエセ科学的な感じの言葉を聞いたんですけど、死滅っていう割にはたくさんっていう言葉が入るのっておかしいですよね。
その辺が、なんかね、要するに息を吸うときに、
うん、
紅茶のガス、紅茶の中を空気をブクブクブクって通して多分吸うと、多くの、インフルエンザウイルスが無力化にされて、インフルエンザにかかりにくいんじゃないかと思うんですけど、皆さんそんなような、息の仕方はしてないと思うんで。
うん。
で、
あ、じゃあ、簡単に言うと、インビトロ？
というか、
インビボ？うち。
今、インビトロという言い方もあるんですけど、要するに、インフルエンザウイルスを、無力化するっていう効果が紅茶の中にあるけれども、
うん
うん、それはインフルエンザウイルスが、まあ、ウイルスになってる状態なんですけど、皆さんの喉とかね、
うん、
鼻の奥の方にくっつくと、結構早く細胞の中に取り込まれちゃうらしいんですよ。
う
だから、
常に紅茶を飲み続けていればインフルエンザウイルスにはかからないかもしれないけど、無理でしょっていうことです、ね、
っていう話と、はい、紅茶を飲む習慣がある人は、インフルエンザにかかりにくいっていう統計的な、結果があるっていうのとかが、そういうのがいくつか並んでるのね。
うん。
で、それを、紅茶の葉っぱを作ってる会社の人が研究したっつって出してるのね。
おー。
で、
なるほど。
でね、別に紅茶は悪いと思わないんだけど、
うん、
紅茶を飲んでりゃインフルエンザにかかんないって思っちゃうと良くないなって思っていて。
あ、はいはいはい。うん。
で、もちろんね、紅茶には、殺菌作用とかね、ウイルスを無力化する作用があったりするでしょう。ある条件では。でしょう。っていう話と、抗酸化作用がある食品を取ると、体の中で、調子が良くなるっていうのもあるでしょう。
でしょう。
あとは、カテキンなどで、代謝が少し上がるっていう統計的な有意差もあるでしょう。
でしょう。
なんですけど、
が
一番良くないのは、
うん、
ペケペケすればペケペケが治るみたいな、こう短絡的に考えてしまうのが良くないっていうのと、
はい。
本当に良い方法をないがしろにしてしまうのも良くないと思っていて、一番効くのは、はい、まあ、うがい手洗いって言われてますけど、手洗いが一番効くらしいです。
あ、うがいよりも。
あ、うがいももちろん、さっき言った、紅茶と同じなんですけど、うがいで、粘膜のところを洗うんですけど、インフルエンザウイルスは、その、粘膜にくっつくと、数分以内には取り込まれてしまうとかがあるし、鼻の中も、うがいはできないんで。
なんかありますよね、鼻うがいって。
あります、あります。
ね、やったことないけど、かなり辛そうですよね。
つまりウイルスが鼻の中や口の中に入るのをなるべくしないようにするには手を洗う。多くの人が手で鼻触ったり口触ったりするので、
はあ、
で、マスクが効くっていうのは実は直接手で鼻とか口を触らないっていう効果もあるらしいっていうね。
へえ。
で、あとは、まあ、マスクは飛沫感染、
はい、
唾とかくしゃみとかに乗っているやつが飛ばないっていうのが大事だとか、あとは手で口とか鼻を触らないっていうのが大事で、ウイルス自体は通り抜けてしまう。
ああ、その普通のマスクだとウイルスをブロックする効果はないけど、でもまあ、
くしゃみの中に
何もしてない時に比べるとスースーにはならないんですもんね。
くしゃみの唾が飛ばないとか、他の人の、くしゃみのやつが飛んできたりっていうのは防御できるけど、ウイルス自体は通過しちゃうっていうのがあって、まあ、一番効くのは手洗
い
っていうのがありますと。
はい、
で、毎年ね、ペケペケヨーグルトがいいとか、紅茶がいいとかあって、無理のない範囲でそういう健康法をするのは私は止めません。
はい。まあそうですね。別に、紅茶、飲めばいいわけだしね。
そう、それがね。
ヨーグルトも食べればいいわけだしね。
普通だったらそんなことやんないよねっていうことをやるのは良くないと思うのね。
うん。
例えば、ペケペケのものは絶対食べないとかさ。なんかそういうのあんじゃん。なんかこう、極端な、こう、変色。
はい。
とかは良くないと思うんですけど。
今日やってました。イダテンで。
ほう。
脱脂トレーニングとか行って。
へ
え。昔、マラソンとかするのに、水を一切取らない。
うんうんうん。
で、むしろ、熱く着込んで水を出した方がいいっていう論、のがあったらしいんですよ。
うんうん。
っていうのをやって、やめたっていうようなエピソードがあって。それですね。
そう。なんで、極端な、ことをやるんだったら、大体、こう、治療ではないので、健康法で極端なことをするのは大体ダメですね。
はい。はい、健康法で極端なことをして OK なのってなんだろう？
あんまりない。
筋トレ？筋トレでもやりすぎてもあまり良くないね。
筋トレも毎日よりも数日おきがいいとかね。
そうですよね。
もちろん
腸回復っていうのがあるって言いますもんね。
そうそう、プロテイン飲んで、
うん、
トレーニングするっていうのはあるかもしれませんが、
うん、
まあ、それは、筋肉を増やす方法ね。
うん、
で、やっぱり、
はい、
地道な王道っていうのが結構あるようで、
はい。
ちょっとね、新しい方法が見つかりましたっていうのは、
うん、
急に信じない方がいいんじゃないかと思います。
でもなんかそういうのって魅力的に聞こえるんですよね。もうなんていうの？新しいダイエット法ですって言ったら、飛びつきたくなりますもん。
それがなんとなく分かりやすい理屈がついてるのが一番危ないんで。
そうそうそう。なんとか大学医学部、なんとか医学博士推奨って言われちゃうと、
おっていうのとか、あと、まあね、ちょっとした風邪ぐらいであれば、ヨーグルトでどうこうっていうのでいいかもしれないですけど、重い。
風邪なんてね、普通はほっといても3、4日で治るって言われてるから、ヨーグルト食べて治ったのか、普通に治ったのかっていうのが、実際は微妙ですよね。
そうですね。で、インフルエンザ、抗インフルエンザ薬みたいなやつの薬が出てるんですけど、
はい
はい、統計的に見ると、うん、ほっておいた時よりも、約1日早く治ると。
1日？
うん。そのくらいの効果はあるけど、それ以上の効果はあまりないっていうのが統計的な、結果らしいので、インフルエンザに合った熱冷ましをいただくか、
うん、
あとは、っていうのだけでインフルエンザ薬を処方してもらわなくても、1日早く治るっていうね、ものを、取らなくていいんだったらそういう手もあるみたいです。
はぁ、
これまではね、
そんなもんなんですね。
インフルエンザに効く薬がなかったのが効くっていうのですごく話題にはなってるんですけど、
うん、
私もインフルエンザ何年かぶり、もう十何年ぶりかな、に、昨年じゃあ、一昨年か。
あら。
かかって、リレンザってやつを処方してもらったんですけど、
はい。
やっぱり、すぐ治るわけじゃなくて、 その日とその次の日ぐらいはやっぱ熱が出て、
うん、
で、その後早めに収まったっていう感じ、長引かなかったっていうのはあったんですけど、ね、あの薬処方してもらって飲んだらすぐ治るってもんでもないし、その時に、インフルエンザのウイルスは撒いているわけですから、そう薬に処方してもらって飲んだから、もう会社に行っていいとか、
うわ、それダメでしょう。
それダメなんですよ。っていうのとかがありまして、で、もっとあれなのは、
うん、
なかなか治りにくい病気、
うん、
みたいなものも、その、まあ、民間治療だとか、
はい、
その、よくわからない治療方法が効くっていう話をよくされることがあるようなんですけれども、
はい、
特に、お医者さんで、しっかりとした治療を受ける病気であればあるほど、うん、標準的な治療っていうのが一番おすすめと言われています。
お、
まあ、癌だと、その臓器とか、その、癌の出来方によって合う薬、合わない薬、人によって、どの薬とか治療法が合うっていうのが、何、相性的なもの、
はい、
っていうのが、あるようですけれども、それでも、その民間治療に比べれば、何十倍、何百倍もちゃんと効くと。それは、たくさんの人が、その、お医者さんの管理のもとで薬の効果を試したり、治療方法を試したりっていうのが、細かく記録されて、
うん、
積み重ねられて効くっていうのが分かったものが、標準治療っていうのになっているので、
はい。
まずはそれをするっていうのが、いいと思います。
そうですね。結構、ね、特にがんとかですよね、その。
そう、だから有名な方とかが、その、うん、民間治療にして、早めにこう命を縮めて亡くなってしまったみたいな話を聞くので。
聞きますよね。なんか乳がんが結構シビアかなと私は思ってるんですよね。はい、うん、特に女性のリスナーさんとかだとちょっと分かってくれるかなと思うんですけど、やっぱり乳がんの治療って乳房切除になるじゃないですか。
そうですね。
で、それってもうすごくやっぱり女性としてはなんていうかな、結構ショックが大きい、うんうん、普通のただのがんになった、手術しますっていうだけじゃなくて、
やっぱりお腹の中の臓器を切って閉じるっていうタイプの手術と違って、うん、外から見て、ある意味ね、女性の象徴であるものをこう、なくしてしまうっていうことですからね。
そう。で、そこで、やっぱ手術以外の方法で治りますよって言われちゃうと、飛びつきたくなる気持ちも、わからないでもないけどっていうところ、なんか、ね、言葉は悪いけど、弱ったところにつけ込んでる感がありますもんね。
うん、
で、結果論かもしれないけど、やっぱりそれでいろいろ辛い思いしてる人っている話を聞くと、うん、なんか、いたたまれないですよね。そ
う。で、私最近こう、考えを改めたところがあって、
はい。
風疹とかね、麻疹とか、ワクチンがあればっていう話するじゃないですか。で、私は、小さい頃は、みんな受けましょうっていうタイプの、もう古い人間なんで、はい、
うん、
いろんなものが、受けなきゃいけなかったとか、あと、小学校の頃は、毎年インフルエンザの、集団接種もあったよね。私はあった
んです。ありましたっけ？なんか、あんまり覚えてないな。でも、体育館で寒い思いしながら並んだ記憶はあるので、それかな。
同じ針何人かに刺してね。
え？嘘？
っていう時代がありましたよ。
その時代ではない、はい、決して。
で、ワクチンって、
はい、
その人がかかる確率を下げるとかっていうのももちろんあるんですけど、
はい、
特にインフルエンザみたいな流行性のものは、うん、集団でワクチンの接種率を上げると、ワクチンが接種できない人だとか、うん、インフルエンザに弱い人に要は集団で蔓延するっていうのを抑えるっていう効果があって、いや、移りにくい人が途中にいると、連鎖しないからね。
ああ、なるほど。そうか。できれば全員が打つに越したことはないけど、いろんな事情で打てない、打たなかった。もしくは、例えば海外の人が日本に来たら、この予防接種っていうのは、国ごとの制度なんで、 に必ずしも受けてるわけじゃないですもんね。
なので、ワクチンを打っても、インフルエンザとかだとワクチンを打っても、うん、かかってしまったりとか、
うん、
っていうのがあるとはいえ、ちっちゃい子供がいるとか、おじいちゃんおばあちゃんが近くにいるっていう人たちは、その、うん、自分が、インフルエンザのウイルスをね、うん、受けても、
うん、
症状は大きく出なくて、ただウイルスを増やしてまくっていうことが起こるっていうのも、うん、ワクチンで低減できたりとか、そう集団の中で、流行る確率を下げるっていうことができるので、うん、自分でね、かかっないっていうか、ワクチン打ったのにかかることもあるじゃないかとか、
うん、
あとはどうせ寝てりゃしばらくすれば治るんだっていうだけではなくて、その公衆衛生としてワクチンの接種っていうのがあるんだなというふうにちょっと思い直していたりします。
まあどんな病気に関しても言えることです。例えばそれが発症率が 1% だとしても、その 1% に入ってしまった人に対しては 100% なんですよね。
そうそう。
そうだからワクチン打っても意味がないとか、結局は変わらないよ、打ったとしてもなる可能性はあるんだから打つ意味がないっていう理屈もわからないでもないけど、でもその 10% のものが 1% に下がるっていうのはやっぱりそのいろんな意味でも有意義だとは思うんですね。本当にそれゼロにすることはどうしてもできないので、
もちろんね、
そこに入っちゃった人にとっては
そうそうそう、
いろいろ言いたくなる気持ちも分かるとは思う、分かるんですけどねっていう。
風疹みたいなワクチンを打てばほとんどかからない、うん、また、うん、うつされるまたはうつる、確率も低いっていうものについては、うん、やっぱり全員が打つことで、うん、世界から撲滅するっていうのに向かっている病気もあるじゃないですか、
うん、なんか天然痘は撲滅されたんですよね。
ポリオと天然痘だっけ
かな、
っていうのがあって、そういったものと毎年新しい、株というか種類が出てくる、うん、インフルエンザみたいなものについては、
うん、
集団でその大流行するのを防ぐ、またその、はい、自分の、暮らしている生活圏の中で、なかなか、インフルエンザに弱い人へのリスクを下げるっていうことで、
うん、
ワクチン接種っていうのが有効かなってちょっと思っていたりします。
はい。
で、
それ、最近はその、受けない自由っていうのも、まあ、ないわけじゃないけど、そういう、言われちゃうって、で、ブログみたいな、ブログ、SNS で、個人がいろいろ発言できる、手軽に発言できる時代になったと。で、例えば今でも、インフルエン、違うな、今でも、ワクチン接種する人ってやっぱり、大多数だとは思うんですよね。
うん、
ただ受けない人もいると思うんですよ。で、普通に受けてる人ってあんまり普通、その人にとってはそれが普通だと思ってるんで、そういう SNS とかで発信しないのに対して、受けない人っていうのは結構自分なりの考えを持って受けない人が多いので、それを発信する人が多いんですよね。全員じゃないとしても、
なんだろうな、自分が正当なのを、発信したいから、
うん、
ついつい接種することが悪いっていう論調になりがちなんだよね。不要じゃなくて、
うんうん、っていう時にその読んで感化されてしまう、うん、まあ、ちょっと言葉は悪いかもしれないけど、そういう人も増えてしまうのがちょっとその SNS とかの欠点というか、そういうのもあるのかなと。なんかそれが代表意見のように聞こえてしまったりするんですよね。そう。本当に小さな一人の声なのが。
はい。で、正直、
うん、
紅茶を毎日飲むよりも、ワクチン接種した方がかかりにくさが上がると思うので、かかりにくくなると思うので。
なるほど。
はい。
そうですね。それでもかかっちゃうことはかかっちゃいます。
そう。
で、しかも、なんか、しかもインフルエンザって特に、これが来年次回流行するだろうってことを予測して
仕込むんだね。
だからそれが外れたりちょっと違ったりってことはいくらでもあるので、ね、絶対にかからないわけではないけど、でも ぱり受けた方がいいかな、
はいはい、ちょっとね来シーズンからは早めに、ワクチン接種するようにしようと思います。
あれ受けてないんですか？
ここずっと受けてないし、おととし以外は、ここ十何年、
うん、
うん、インフルエンザにかかってないですね。
そうですか。私は、まあ、私もインフルエンザには全然かかった記憶はないですけど、記憶にある限り毎年受けてますね。
そうですか。素晴らしい。
そう、なんとなく。はい、
あとね。
はい。
じゃあ、
うん、
その、なんていうのかな。嘘っぽい。
嘘っぽい。
薬とかが、どれだけいいか悪いかって話って、
うん、
もちろんね、効かない、病気に効かないけど悪影響もないことをするのが、はい、神頼みっぽくて良くないかっていう話は、そこ微妙なところがあると私は思っていて、
つまり、効かないけど、うん、
例えばね、さっき言った紅茶の話もそうだけど、
はい、
ほにゃらら健康法っていうのがあってするじゃないですか。
はい。
とか、あとは、神頼み的なこともあるじゃないですか。
はい。
で、体に悪いことでなければ、
うん。
心の平穏、
はい、
が保てる。つまり、ストレスが減るっていう効果も、病気にかかりにくくするっていうのはすごくあると思っていて、
ほう。
っていうのがあって、
うん。
なので、なんだろうな、前向きに生きるとか、ストレスを溜めないっていうためのことをやるのって大事だと思っていて、そのために何かが、なんていうの？よく、自分の健康法でほにゃらやってますっていうのがあるんですけど、それは、もちろん体に悪いことしちゃいけないんですけど、気持ちの面で自分が前向きになれるとか、そういった効果があるんだったらやってもいいんじゃないかと思ってるんですけど、
はい、
よくね、プラシーボ、うん、プラセボというので、
はい、
これを何々効きますよって言って飲んだ、うん、何の効果もない小麦の塊みたいなものも、
うん、
病状を良くするっていうのがあって、
うん、
それはやっぱりこう前向きだったり自分でこうストレスが減る、うん、心配事が減るっていうのはとても大事なことなので、
うん、
それまで否定するつもりは私は全然ないんですよ。ないんですね。
はい、
私、父が今、骨折と動脈瘤の手術とかで入院をしてまして。
はい。はい、
で、もちろんね、体は治ってくるというか、医者にかかればだんだん治ってくるんですけど、
うん。
で、動脈瘤の手術も成功したんですけど、
うん。
もう、80にもなると、
うん。
気力があるかないかで、その、見た目の元気が全然違うし、
うん。
食べるとか、その自分の身の回りのことをやるっていうのも、うんうん、やっぱり前向きな気持ちこそが、やっぱり健康につながってるなっていうのをひしひしと感じるのね。
うんうん。
で、まあ、特に薬がどうとか、はい、どこかにお祈りするとかっていうのはやってないけれども、今度、うん、一緒にどこどこに退院したら旅行に行こうねみたいなところが、一種薬になってんのかなと思っていて。
うん、
それはだから、さっきの話でいくと、民間治療とかエセ科学って、っていうのに近いって思われるかもしれないですけど、
うん、
そういったこう自分でこう治るぞっていう気持ちだったり、
うん、
そういうのを前向きにするっていうことは、否定しない方がいいというか、そんなこと言ったって病気なんか変わんねえよっていうんではなくて、
うんうん、
その気持ちの持ちようだったり、こうストレスをためないだったりっていうのがすごく大事かなとも思っています。
はい。あと、
なので私は
笑いも重要です。
私は休暇を取るべきだし、
そこに繋がった。
香里さんは、
はい、
みんなが笑ってくれそうなことを言うのを続けるっていうのが大事なことですよね。
そうです、そうです、そうです。笑いっていうのは、まあ、それで風邪が治るとまでは言わないけど、でも、笑うことによって免疫力がアップするっていうのは、一応その、研究されてるんですよね。
そうだ、代謝も高めますし、
そう。
より前向きな気分、要は落ち込んで、塞ぎ込む、ストレスフルな、気持ちから、前向き。
一瞬でも、そこの気持ちから離れるって重要なんですよね。なんか、聞いたことあるんですけど、痛みの悪循環っていうのがあるんですよ。
はい。
一回痛くなっちゃうと、
落ち込むからね、痛くて。
そう。で、また、その落ち込んでいるから、 痛みを感じちゃって、しかもその痛みを気にしちゃうからって、ずっと痛みのスパイラルに入っちゃうと、元の痛みが、まあ、大したことないというか、そんなに強くない痛みでも、治んないんですよ。痛み止めを飲んでも。
うん、だからで、そこで、ちっちゃい時に痛いの痛いの飛んで受けっていうのは、ある程度は効くんだよね。
そう。で、例えばそういう悪循環に入っていくに、ペインクリニックってあるじゃないですか。
はい、ありますあります。
ああいうところでガツンと強い痛みの治療をするんですよ、
うん。
で、そうすると、あくまでも、例えば骨折の後遺症による痛みだとすると、それ自体を治してるわけではないので、
うんうん、
痛みはなくなりはしないじゃないですか。その治療した
生理的な痛みはほとんど変わってないはずなのに。
そうなんですよ。ただ一回その痛みの悪循環を一回立ってあげることによって痛みはまあ消えはしないけど確実に良くなるんですよね。
自分で意識することが減ったりとか。
うん、そうなんです。一瞬その痛みから解放されることによって、うんうん、多分だから気分が明るくなってちょっと上を向けるっていうかな。なると変わるらしいんですよ。だから笑いとかっていうのも、それ例えばすごく落ち込んでるとかすごく心配事があるときに笑っても現状は変わらないんですよね。ただ そこに笑うことによってちょっとほんの一瞬でもその現実からちょっと気持ちが離れることによって何も変わっていないけど少し気分が楽になるっていうのは実際あると思うので、はい、笑いは重要です、
はい、ということでですね、今日お伝えしたかったのは、
はい、
重い病気はお医者さんに治してもらいまし
ょう。 Go, go.
民間治療よりは医学的に証明されたことをやりましょう。
Go, go.
とはいえ精神的なことも体調には大きく影響するので、うん、そこも気をつけて総合的に元気になりましょうということですね。
そうですね。吉安さんは休みましょう。
はい、私はやそうですよ。ちょっとね、仕事を忘れて、だらーっとする日を作らないといけないですね。
日本人は休むのが下手だってよく言いますよね。
気をつけます。
そう。ね、休みの日に旅行に行っても旅行先でアクセクと、ま、いろいろ回ってしまう。
すいません。
私もそうなんですけど、はい、ね、その、ヨーロッパの人っていうのは、休暇で旅行先行ったら何にもしない。で、なんか、いいな、やってみたいなと思うけど、ついもったいないと思うところがもうダメなんですよね。
そうそうそうそう。
せっかく行きたんだから、あそこもそこも、あれ食べて、これ食べて、あそこ回ってって思っちゃうのがいけないんだよな。
そうですね。バケーションは多分ね、空っぽとかっていうのが語源なんじゃないかと思うんだよね。
あら、まあ。
そうそう。
空っぽになりましょう。
はい。ということで、はい、皆さん、健康に気をつけてお過ごしください。
ね。
はい。
今寒い時期なので、気をつけてください。
はい。ということで、そんな理科の時間では、皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やご意見、また、こんなこと、ところに行ったよ、みたいな、日中のことでも構いません。メールをお送りください。宛先は、lika@0438.jp、rika、@0438.jp です。また、番組の冒頭でも申し上げましたけれども、そんな理科の時間は、そんなプロジェクトという、グループで配信しているポッドキャストの一つです。私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com へ来ていただけると、すごく古い、配信の、ポッドキャストまで再生できますし、そちらからメッセージを送っていただくこともできます。また、グループで配信している他の番組、そんなことないしょ、や、そんない雑貨店などの番組も、聞いてみてください。また、ツイッターや、YouTube での番組配信、情報配信を行っておりますので、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この配信をしている日から2月です。2月いっぱい、番組冒頭で申し上げたアンケート募集しておりますので、どんどんアンケートの回答も、メールをください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、そんな理科の時間 B 第295回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。